フィリピン留学に来てる人に一人ずつインタビューをしていこうと思います。
千葉県から参りました、
はい、はいはい、
23歳、
若い、
友と申します。
これ今もう11時半ですよ、夜。
まあ静かですね。
雨が降ってる中の、なんすかこのステージに椅子立てて、
なんかすごいちょっといいところですね。
いいところにスポットライト当てられてるみたいな感じで、誰もいないんですけど、
なんかまあボールが一個転が
ってて、サッカーボールが転がってて、まあのんびりしたところですよね、ここ。
そうですね、田舎なんだ、やっぱり。
で、どうですか、そのフィリピンに、
はい、
今どれぐらいでしたっけ。
僕、3ヶ月フィリピンにいるんですけど、そのうちの今2週間目が終わった。
2週間が終わって、はい、実際どうなんですかね、感覚的に。言い悪いで言うとどうなんですか。
あ、この2週間ですか、
はい、
この2週間どうですかね。でも僕もともと英語アレルギーがすごかったんで、
はい、
そのアレルギーが少し和らいでるなっていう気持ちはありますね。そのスキルが上がってるかどうか分かんないですけど。
はいはい、分かんないですよね。僕今ここ来て1週間でしょ。なんか英語喋れへんくなっていってるような気もするんです
よ。あ、僕はそれあります。
あるよね、なんかいろいろ考えすぎて。
テストの時に比べたら、うん、英語がちょっと出にくくなってるなっていうのは感じます、
はいはいはい、
でもただ英文を読むのとかがあんまり苦じゃなくなりました。
慣れた。
慣れました。
そもそも、なんか目的とかがメックにあるんですか。
僕もともと留学したくて、でもその留学って言ったらアメリカとか、
そうだね、
イギリスとか、そういうどうしてもお金がかかる国しか思い浮かばなかったんですけど、それを諦めて、で仕事をやってる時にいろいろ調べてたら、そのフィリピン留学っていうのがあるっていうことを知って、
はいはい、
でそこからですね、少しずつ考えて、まあ、その仕事を辞めるタイミングでちょっと行こうかなと思って。
値段が決めてた。
値段ですね。
安いから。
安いから。
フィリピン留学いくらぐらいですかね。1ヶ月ここの学校で10万ちょっと。
そのぐらいですね。
じゃあね、切り詰めようと思ったら
もっと
切り詰めますよね。でも大体相場が今10万前後ぐらいでしょ、うん、だからそれ1ヶ月日本でダラダラしてるなら10万払ってきたらみたいな。
もうその方がいいと思います
、ね、
特に今会社で虐げられてる人はもう自殺するぐらいだったらここに来て
はい、はい、
のんびりした風に当たった方がいいですね、
はいはい、かなりのんびりしてます
ですね。
ここはフィリピンの中でもすごい田舎なんですよね。大きな道路があって、
はい、
左右なんか牛とか牧場とか畑みたいなのがいっぱいあって、その中になんかポツンって学校があるみたいな。
急にあります。
急にあって悪く言えば何の娯楽もない。
ないですね。
することはない。
ないです。
でかといって勉強そんな集中もできない僕とかは
特にその吉さんみたいな人がいたら、まあ、みんな集まってちゃうんですね。
あ、そうですよね。でこんなはずじゃなかったって後悔するんですよみんな勉強しに来たのに。
あの2週間勉強していればもっと。
そうそうそう、そういうことですよ。結構勉強してます。毎日
毎日。そうですね、授業が、僕1日、3コマで合計
6時間
で、フルで入れれば8時間なんですけど、うん、僕それフルで入れてないんで、自習時間は2、3時間ですかね、休憩時間で、
うんうん、この学校は朝8時から授業で、午前中4時間あって、午後4時間あって、6時に終わって、6時から飯でしたっけ。
そうですね、6時からです。
で7時に終了、飯終わって、その後フリータイム、マックス8時間で、だいたい8時間の学校が多いんですけど、僕も同じで6時間取ってて2時間空きがあるんですけど、まあ、それでもなんか疲れますよ。
疲れますね。
ずっと喋ってるし。
そうですね。
昼寝してる人も結構いますね。
多いですね、
昼から。で僕が思ってた以上に勉強してないんです。
あ、
僕もっとすると思ってたんですよ。
でも吉さん自体が、
はい、全然してないですね。喋ってるだけでしょ、誰かその辺のことを。
そう、捕まえて。
誰か学生とか。
特に吉さんは喋ってますね、一番。
学生とね。
そのフィリピン人学生と。
はい、どこ行ってもフィリピン人と話します、僕。どうでもいい話を。
他の学校って、学校の中に学校ってある
んですか？ないです。ここは、この学校の特徴。
特徴なんです
か？ここは、ちなみに CNE1 っていう学校なんですけど、ここの学校は、小学校から小中高大学ってある敷地の中にその語学学校がバーンと作られてるから、 休み時間とかその辺に生徒入り乱れてるんですよね、はい、だけど一応なんかエリアが分かれてて一応多少遠慮しててこっちより向こうに行ったらこのなんか線みたいなの別にないんですけど、はい、これより向こう行ったらやばいかなみたいなのを暗黙の了解で学生は思ってるらしいです。
あ、
学校長が見ると怒られるらしいです。
あ、確かになんかあそこまで
来ないでしょ。そこまで
来ないですね。
だからね、このバスケットコートぐらいまでしか来ないんですよ。
あ、だからなんかずっとこっち見てるんですか。
見てるでしょ。ずっと見て手振ってたりするでしょ。
振ってますね。
僕らは行かないといけないんですよ。僕らは行っても怒られないけど若い子が来たら多分怒られるんですよ、あの芝生とかに。
あ、でもガードマン怒られてました。ガードマン
に怒られてました。
怒られてました。
そうだからまあそういうのはあるんですけど、こっち側が話しかけたら結構会話整理するんで、まあ、僕ガンガン話しかけてたんですけど、あまりみんなしないみたいで、ちょっと若干僕他の生徒と交流をスポイルして、あの現地の大学生と喋ってます。小学校とか中学校とか高校もあるから、
そう全部入ってますね、まあ、ここ。
それは結構おもろいな。
いつも大体その遠巻きに見てるとヨシさんの周りになんかすごい群がってますね。フィリピン人の
学生がはい、
何やってるんだい。
僕この間のホームページの作り方教えてたんですよ。
学生
俺のメジャーは IT で、あの IT のことは何でも知ってる。そしたら勉強を教えてくれって言うから、いや俺の、まあ、めっちゃ高いぞみたいなこと言ったらちょっと一瞬凍りついて、いやジョークって言ったら大爆笑するみたいな。その笑いの沸点だいぶ低いです
か。確かにフィリピン人なんか笑いの沸点低いです。
低いでしょ。今僕一生懸命めちゃめちゃおもろいっていう言葉を広めてやろうと思って。
たまに言ってますね。めちゃめちゃおもろい
とめちゃめちゃ狂ってるっていうのの狂っていう発音がおもろいみたいで、
さっき狂ってるって言われ
て狂ってるって言った。そう、あ、いいんですよ、僕の話なんかどうでも。その感想というかね、その、はい、思ってたイメージと違うところとかあります？
今のところ思ってた以上に日本人が多い。
あ、多いですね。この学校特に多いですよね。
多いですね。
何十人っていますもんね。
今9割が日本人で1割が韓国人。
今70人とかじゃないでしょ。そうだから60人ぐらい日本人がここにいるんですよね。でこの学校には多分それ相の70人ぐらいの先生がいて。あ、日本人多いですね。
多いです。
で、なんか日本人学校に来ると日本語ばっかり話してしまう後ろめたさみたいなのをみんなこう感じたりする人いるみたいな。
あ、
そういうのあります。
僕はないですね。
あ、ないですか。まあ、結局日本人集まると日本語喋っちゃいますからね。
そうですね。
この学校もイングリッシュオンリーポリシーっていう EOP となって、英語喋ってんと怒られるんですけど、そんな厳しくないから僕とかも全然日本語で喋ってて、よう怒られますけどね。
あ、英語で喋れ、
はい、英語で喋ってくださいってフィリピン人に日本語で言われますからね。でもまあまあそれは良し悪しなんで、やっぱり日本語使わへんで頑張った方が上達早いだろうし、まあ、ただ僕は別にいいかなと思って話しますけど、うん、だからなんか日本人学校避ける人もいるじゃないですか、
うん、
日本人いっぱいいるからみたいな。この学校でも部屋に閉じこもって出てこない人いるじゃないですか。
いっぱいいますね。
それは人それぞれだと思うんですけど、だからこう学校を選ぶときってどういうポイントでここになったんですか。
はい、僕はもうほんと、口コミ、
あ、ネットの、
そうです、インターネットの、あとは何ですかね、あと体験談とか、まあ、ネットで見たり、あと東京でここの学校の、同窓会があったんです
よ。ああ、そんなあるらしいですね。
で僕その時全然その同窓生でも何でもないんですけど、うん、話聞きに行って、うん、やっぱりみんなすごくいいって言ってたんで、
うん、
まずはここに決めようかなと。
そうか、じゃあもう即決やったんですよ。結構
もうほとんどそうですね、即決に近い感じでした。
多分これからね、毎年、増えてくると思うんですよ、来る人。安いし、
はい、
実際まあ、お手軽やし、勉強にはなりますからね、間違いなく。ずっと1日ワンツーマンで話さなあかんから。でも、僕が思うに、やっぱり来たら嫌な人も、っていうかこんなんじゃなかったんだよね。例えばもう今とかもめっちゃ蚊に食われるでしょ、
はい、
とかね。
虫が多いですね。
だこういうやつはやめとった方がいいとかっていうのあります？
虫嫌いですね。
やっぱ虫ですか。
ゴキブリが特に苦手な人はちょっと
はいはい
必死じゃないかな。
ゴキブリってヒッチコックでしたっけ。
コクロッチ。
コクロッチ全然違う。チコクって何でしたっけ。
映画監督です。
あ、それぐらい僕の英語力ないんですけど。ただあのこっち来てゴキブリもしょっちゅういるから、しょっちゅうゴキブリっていう単語を使わないといけないんですよね。道で死んでるし、部屋にも入ってくるし。
え、めっちゃいますね。
いるでしょ。
まあ、めっちゃってこと
な
んですけど、まあ、
めっちゃはいないか。
気づくといたり
します、ね、たまにいますよね。そんなん嫌なやつとかはもう最悪やと思うんですよ。この
ちょっと地獄じゃないかと思います。
これでも多分ゲレ法ですからね。
そうですよね。
ゴキブリ他何いましたっけ。
ハエとアリです。
ハエとアリはもう共存共栄してますから、僕らずっと足にハエ止まってますよ。
もう慣れましたね。
あのちょっとぐらい動いてももう逃げないですからね。
人慣れしてますよね。なんか多分なんか DNA レベルでそういう振り込まれてるんじゃない
ですか。敵は思ってないんで、あのずっと体についてます。そういうのも嫌な人は、まあね、
ちょっと厳しいかなって思います、
ね、あとこの学校はね、でっかいカエルが多いですね。
雨降るともういっぱいどっから出てくるんだ
っていう間違って絶対踏みそうでしょ。
多分その実家は踏むんじゃないかって
。誰か絶対踏んでますよ。他、ヤモリでしょ。
ヤモリだですね。
あと、でっかい雲でしょ。
でっかい雲です。
言いましたっけ、僕あの部屋で風呂入ってる時にでっかい雲が風呂、シャワーのとこってずっと僕を威嚇してたんですよ。
雲って人間威嚇するんですか。
僕シャワー浴びててね、でっかと思ったんで、その雲がこれだから背中とか飛んできたら嫌やなと思って。
あ、怖いですね。
で、こう頭洗ってる時とか、その背後を雲に向けることになるんで、すごい警戒しながら体洗ってたんですよ。それを雲が察してたみたいで、あの雲ってこう壁にペタって足ついてるでしょ、
はい、
そのうちの2本がもう立ち上がってこっちを威嚇してるんですよ。今から飛ぶぞみたいな。だからね、僕もそのシャワーを壁にかけてるのを手に持って、お前が来たらこの熱い湯をかけてやるみたいな感じで。
ピリピリ何してるんですか。
昨日か一昨日の夜ですよ。やってたら向こうもそれを感じたのか、ちょっとずつ動いて隙間を探して隙間に消えてきました。
あれ勝ったんですね、
はい、
一応。
それね、ちょうどスパイダーマンを見た日あったんでね。
ああ、あの日、
あの日です。
あの日ですね。
僕あの背中刺されてスパイダーマンなんて嫌でしょ。
次の日からすごい超人的なパワー
で、デジャブやったのかなって。まあそんな話もどうでも、
はい、
そうそう。だから、はい、虫とかその衛生面では、
うん、そうですね、その潔癖症の人は多分まず無理だと思います。
女の人の部屋って僕らと違うんですかね。
いや、僕ちょっと見たんですけど、うん、形同じでした。
あ、
ただ男の部屋よりなんか汚かったです。
ああ、そうなんだ。そうか。あとなんか2週間でしょ。
はい。
英語勉強、まあ、6時間毎日してるでしょ。その間とかなんか何するんですか。休みの日とか休み時間。
ああ、これ休み時間はあの敷地内にあるカンティンっていう売店に行って、
はいはいはい、
あの女の子と話した。
現地の
女の子、
現地の売店の女の子と、
はい、
それ英語教えてみたいな。
そうですね、英語教えてっていう感じで。
はいはいはい。それこの学校のいいとこですね。
そうですね、結構向こうもかなりフレンドリーなんで、すごく、まあ、日本語教えたり英語教えたり、あとタガログ語
を教えてもら
ったり、ね、
あのこっちの僕こっち来て、そうそう、その現地のこと話してて、みんなが言うのは日本人はシャイやから話しかけてくれない。だからね、あの現地の子は結構ね、あの頑張ってね、ハローとかね、こんにちはとかって覚えてね、第一声かけてくるんですよ。
ああ、そうですね。
でも日本人はそれを聞いてハローで終わってしまうらしいです
よ。確かにね、話しかけられるんですけど、めちゃめちゃ遠いんですよね。
向こうこっちで来られへんからね。
どうしてもちょっとハローだけになる、
はいはい、それはあの僕が体を張ってそのこうやったらできるっていうのをみんなに見せつけたんで、もうすぐこの学校みんな仲良しになると思います。
ヨシさんとかもう他の学校の敷地内入ったらしますもんね。
もう教室とか入ってます。
それ他も確かに日本人やってないですね。
まあまあよしあしなんでね、こんなんみんながやったらいいってわけでもないんですけど、現地のことを話したいなと思ってたら、ここはすごい安全にそれができるかなと。僕はの他の学校とかでもあの街中で普通にその辺の人と話してたんですよ。
あ、
でただやっぱり変なやつたまにいるんですよね、
はい、
でもここ学校なんで絶対変な人いないでしょ。
いないですね、
超セーフティ
ー。でここは変な人が入れないような仕組みになって
ます、ね、ガードもいますからね。やる気あんまないけど。
ないですか。そうか、いなくなったんです。
そうそうそう、寝てるしね。 そうか、じゃあもう基本的にもう不満なく思ってた通りで大満足みたいな感じなんですか。
いやでもそうでもなかったりします。そうでもないですね。
そうでもない、
はい、でもやっぱりそのやっぱ人数がこれだけ集まってると、うん、意識レベルの違う人って出てくるじゃないですか、
は
い、僕はその英語を勉強しに来てるけど、
はいはい、
他の人たちはそんなに勉強するっていうことに重きを置いてなかったり、
あ、もっと遊びたい
と、もっと遊びたいと
か、まあ、それはいるでしょうね。例えば若かったりすると
そ
こまで切実じゃないかもしれないし、ここの学校ってすごい若い人とすごい年配の人と様々でしょ。
そうですね。
レッタイアして60何歳の人もいるでしょ。
いますね。
で10何歳の人もいるでしょ。僕なんかもう結構長老レベルの域に入ってると思うんですけど。
そうですね、結構上の方かもしれない。
上から数えたら早いぐらいでしょで若い人らとそんな喋ってないけど、やっぱりまあ温度差はあって叱るべきだと思うんですよ、
はい、
でもそれってでもその温度差がある人がいることで何か弊害とかあるんです
か。いやなんかその僕の場合そのルームメイトがそういう感じだったんで、
若い人
若い人だったんで、うんうん、ちょっとなんかやっぱ合わないなっていうか
話してて、
うん、話彼は多分すごい遊びたくて、うん
はいはい、
僕になんかいろいろ話しかけてきた
りはいはい、はい、
するんですけど、はい、他の家外なら別にいいんですけど、部屋にいるときは勉強に集中したいんです
よ、はいはいはいはい、
ちょっと
なるほど
静かにしてほしいな、そういうのもありますね。
あ
とその彼の友達、女の子の友達とかが部屋に入ってきたりとか、
はいはいはい、
そういうのだったんで、ちょっとできれば別のところで、
なるほど、
そういう色恋とかそういうのはちょっと、
結構こういう学校って恋沙汰もあるんですよね。
聞きますね。
そういえばこの学校の卒業生で結婚した人が何組かいるとか。
あ、聞きました。
聞きましたね、
はい、
でなんか先生と付き合ったりとか、
うん、
っていう噂を聞いたりとか、学生同士
留学先で恋愛をするっていうのはちょっと、
はいはい、
懐疑的な。
いや楽しそうですよ、そんな
楽しそうなんですけどでもいいと思うんですよ、恋愛するのは、
はいはいはい、
でもそれはちょっとその節度を、
まあ実際僕らルームシェアしてますからね。
そうなんですよね。
部屋共有して、今この学校って、まあ、1人部屋もありますけど、2人部屋、4人部屋ってあって、
はい、
僕は4人部屋なんですけど、今2人部屋です。
僕2人部屋です。
で、前は4人部屋、ずっと2人部屋。
いや、もうずっとそうですね、はい、来てから卒業までずっと2人部屋です。
ああ、だからまあ一緒にこう空間を共有してるから、周りに対する配慮とかが。
そうですね、まああればいいんですけど、なかったりすると、ちょっと、
はいはいはいはい、
どうなんだろうなっていう感じで。
まあそれは難しいところです。学校というか、まあいろんな人がいるし、特にこの学校人数多いんで70人でしょう。
多いですね。
生まれた学校15人ぐらいあったんで。
ああ、そんな小さい。
小さいです。この学校人数多いなと思うんで、当然恋も生まれて仕方ないでしょうね。
まあそうですよね
当人はすごい楽しいと思うんで。
まあ楽しいんだろうけど、ちょっと周りから見るとちょっとおとなしくしてほしいなっていうのは、はいはい、
周りが見えなくなるぐらい楽しんでる人らもフィリピンにはいますと。
本当盲目になってます。
はいはい。なるほど。来てる人とかってどんな感じですか。その若い人だけでもないでしょう。
多分3パターンぐらいに分けられるんだ、
ね。はいはいはい。
学生で休学して来てる子とか、
はいはい、
あと僕みたく仕事を辞めて来てる人。
はいはい。
あとは仕事やりながら来てる人とか。この学校とかにそういう仕事をやりながら来てる人多いんじゃないかなって。
1週間の2週間 ね、
そうですね、
有給できましたとかね。あれは結構いいっすよね。
すごいです
ね。8時間取ってがっつりやります。ちなみに、今2週間が経って、
はい、
でこの勉強の後なんか次の予定とかあるんですか。
あ、日本で就活です。
ああ、なるほど
でも結構あれですね、その僕みたいな人はむしろ珍しいと思います。もうすぐ日本帰ったら就活って言って、だいたい話聞くと、うん、フィリピン留学の後にワーホリー行くとか、うん、そういう人が多いですか。
若い人だよ、
若い人。
うん、
あと世界一周でかけ
た。あ、たまにいますね、羨ましい限り。
ですよね、
1年ぐらいかけて一周します。どの国から行ったらいいですかとか質問されるんだけど、僕も別にそんなに旅人でもない。
いやいやいや
いや、いやいや、ご存知の通り師範大と師範がいますから。僕なんかまだまだの。
そうです。でも多分一般の人から見たら、多分ヨシさんも結構回ってる方
です。あ、本当ですか。
はい、
そうか。じゃあそのあれですか、ネガティブなことで、まあ、いろんな人がいるんで、そういう、こう人間関係とかが
そうですね、ちょっと
たまにあるけど、
いざこざっていうわけじゃないんですけど、うんうん、そういうのも、まあ、なきにしもっていう感じですよね。
なるほどね。ソフトな感じで。
ソフトな感じです。あんまり言うとあれだって。
そうはね。他なんかあります？なんかこういう人は来た方がええとか。
ああ、留学をやっぱその僕みたく値段で諦めてた人とか。うんうんうん、あとそのなんですかね。僕結構その前の仕事が割とその。辛かったんで、うん、ちょっともう嫌になっちゃってたんですよ、
はいはい、ちょっと病んできて
た、もうちょっと若干その病むというか、まあ、元気かなんかもう未来にない。でもその海外にいたらこんなに楽しい世界が広がってるんだ、は
い、実際楽しいですよこれ。
楽しいですね。
あの雨降ってる時とかもうあの中庭でボーっとしてるだけの時とかあるんですよ。
いやもう最高ですね。日本にいたら絶対雨できない
でしょう。天気良かったらみんなその辺でボール蹴ったりね、ドッジボールとかしてるでしょ。まあ遊んでるようなもんですからね。
もう本当にフィリピン楽しいです。そう、僕まだその23歳でこんなこと言うと、はい、あの吉さんがちょっと笑われるかもしれない
けど、いやいやいやいや、そんな
ここに来て初めての体験がものすごく多いんで、まだこの年になってこんな感動をするなんて思ってなくて。
感動どんな
あ
たり。
僕あの青い海とか白い砂浜って見たことなかったんですよ。
海に行ったことなかった。
いや千葉、僕地元で千葉で、はいはい、
海があるけどそんなにクリアな、
汚いんですよ千葉の海って。
はいはい、
そのやっぱ白い砂浜とかって沖縄とかそういう離島に行かないじゃないですか、はいはい、こっちフィリピンバスで3時間ぐらい走ればもうすぐあるんで。
3時間遠いですけどね。
確かに遠いですね。
ここ今ちなみにそのマニラからバスで5時間でしたっけ。
そうそれ、えもっとは
6時間ぐらい。
あ、雨季だったら最悪6時間
くらいです。あ、道路も悪いので。天気が良かったら5時間ぐらい。マニラから車で北に5時間のところから、さらに車でバスで3時間のところに行けば、はい、美しい海が。
まあ本当綺麗でした。
あ、それも感動して。
いや感動しました。でそこで初めての生まれて初めてのダイビング。7フィートの高さからダイビングします。だいたい5メートルぐらいですか、7フィート。
ダイビングってスキューバダイビング。
あ、スキューバじゃなくて普通のジャンプです。
あ、ジャンプをダイビングって言うんやったっけ。
いや、現地の人はダイビングって
言ってました。崖みたいなとこから飛び込むことを。
ダイビング。
はいはいはい。綺麗な水に。
そうです、ダイビングです。あとシュノーケリングしたり。
あ、いいっすね。僕そんなん言ってないですよ、こっち来て。
あ、すごいかったです。
あ、でも今、あいにくの雨季に入ってますよ。毎日雨で。
毎日雨ですね。
そうか、
すごい良かったです、あの海は。
そうか、だからフィリピンってその、まあ、首都マニラとかはすごい人が多くてゴミゴミしてるけど、まあ、北に行けば行くほど結構田舎になってきて、まあ、ここ周り何もないですけど、もっと北に行けばそんな綺麗な海があ
ります、うん、あと日本人めちゃくちゃモテました。
モテました？ビーチで。
あ、ビーチはあのビーチってなんかその観光スポット現地の人があんま来ないんですよ、高いんで、うん、行く途中のモールとかそういうとこ行っても女の子にチヤホヤされて。
日本人であるがゆえ
芋もらいました。食え食えっつって。
え、なんで日本でモテるんですか。
モール行って、はい、水買いに行こうとしたんですよ、うん、でモール行ったらアクセサリー売り場みたいな売り子の女の子ですか、
はい、
に囲まれて、おう、あの日本人か、うん、あ、そうだ日本人だったら芋食えっつって持ってる芋をなんか渡されました。
普通なんでなんですか。え、他の人も行ったんでしょ一緒に、
はい、
その他の人もみんな囲まれてるんですか。
いや、他の人はちょっと別行動して僕一人で回って、
そういうこと。
その時はも
う、え、その、フィリピンに持ってるってのはそのオンリービーチなんですか。
あ、ビーチ以外でも
どこに行ってもも
うどこに行っても少し話しかければものすごいレスポンス返って
ます。はいはい、そう、その少し話しかけるっていうのが重要なんですよね。
1話しかけたら10回って10以上返ってくるって。
あ、
でも全然その僕まだ全然英語喋れないんですけど、
はい、
もう全然片言でも全然
全然大丈夫です
ね。糸組んでくれていろいろ話しかけてくれる。
そうそう、フィリピンそういうのがただみんなフレンドリーなんです。
フレンドリーですね。
フレンドリーなんですけど現地のローカルの人はそこまでズケズケ来ないんです最初。ちょっと様子見てます。 いきなりつけつけ来る人はあのインチキっぽいやつがいるんですよ。
あ、確かに。
最初ちょっとね牽制しながらちょっとこっちを気にしてるような感じの人らに自分らから話しかけていくとものすごく仲良くなるんです。
あ、そうなんですか。
うん、いや僕はそう思いますね。基本的に僕フィリピンだったらもうすぐ友達できそうな気がします。
ああ、いい
な。僕英語でも僕も英語できないそんなに。ただなんか僕友達になら英会話だけでちょっと上達してきてるらしくて。
それ羨ましいですね。
授業中サイレンスの時あるんですよ。サイレントの時あるんですよ。
はい、
なんか、うん、みんなノリいいんでこっちもノリよく接したら、これ多分ね、師範代から学んだんですよ。これあのフィリピンに、あ、日本に帰ったら
テンション高めで行ったら、
テンション高めっていうか、そうですね、そんなに僕高めいつものもないんですよ。ただちょっと話しかけてみる。そうするとあの笑いの沸点低いんで、なんかすぐ 笑うでしょう。
はい、笑います。
なんで笑ってるかわからん時ある。
結構豪快に笑いますよね。こっちのフィリピンの人って。
そう、笑うたびにハイタッチしてるからね。
ハイタッチ求められます。
そうそうそう、求められるでしょ、おもろかったら。
でもあのハイタッチ結構嬉しいですね。
嬉しいね。そう、そういうの、そういうなんかそういうのはすごいいいと思うんですよ。
もう全部が非日常ですね、日本と比べたら。ハイタッチとかなんか、
その、
なんて言ったらいいんですかね、なんかちょっとすれ違いざまにちょっと話して、
はい、
こう手をこうやってやる感じ分かります？
はいはいはい、
アメリカ人がやるみたいなやつ。手はあの鉄砲とかどっちにして、はいはい、まだなみたいな、
ま、だな
そういうなんか、
あれある。
ああいうのも結構楽しいですね。
楽しい。
楽しいです。
いや、すごいフレンドリーに自分もなれる気がするんですよね。
こっちに来たらですね、笑顔が増えました。
あ、それ重要。
本当楽しいです、ね。
ある学校のオーナーと話してたんですけど、あの留学っていうのは英語を勉強することはもちろんなんですけど、やっぱりこっちに生活するんで、やっぱり英語上達以外にもこうもっとトータルで評価されるべきだみたいなことを言ってたんですね、はい、で僕その通りやなと思って、英語めっちゃできるようになっても、まあやっぱり思んなかったって思うよりは、フィリピン良かったなとか思った方がいいじゃないですか、友達できたなとか。だからまあ損得で言ったら、英語に集中してトイックの点数めっちゃできるようになったら、まあ、目的達成ですごい合理的なのかもしれないですけど、なんかそれは結構日本なんか合理的すぎて、
必ずちょっと何か大事なものっていうの
は、まあまあそれも人それぞれなんで、僕においてはまあもっとエンジョイした方がいいかなっていうのはあるんで、だから僕は別にそれを押し付ける、誰に押し付けるわけもないんですけど、僕は勝手にそれをやってるだけ。
僕は結構その吉さん寄りの意見ですね。
そう、変な影響を受けてないですか、大丈夫ですか。
僕はその仕事でがっつり生かすっていうのを考えてなくて、はい、友達作りのツール、
はいはいはい、
まあ、英語が喋れればもう世界中ほとんどの人と喋る、まあ、世界中ってちょっと大げさですけど、
はいはい、まあ、英語を使える人とはコミュニケーションできますから、ね、
コミュニケーション取れるんで、もうそれでより一層人生が豊かになればいいかな。
うん、そうか。じゃあここで英語勉強して日本に帰って就職活動するときに英語を使う仕事に就こうとか、そういうの決めてるんですか。
いや、それも思ってないです
ね。うん、じゃあとりあえずリフレッシュ兼ねてスキルアップしようみたいな感じ。
はい、
ああそれでもいいですよね。だってまだ23でしょ。
23です。
全然いいじゃないですか。
でその何ですかね、その英語ができる人の職場に入ると、うん、やっぱ周りが英語やっぱできるんで、うん、ただそれ押し潰されちゃうと思うんですよ。でもその英語が、まあ、そんなにできない会社に入って、うん、でその留学が終わって、まあ、少し、まあ、できるようになって、僕が入ったらなんか何でもできるような気がして、うん、
おそこにコンプレックスがなくなるから、
なくなって、
はいはいはい、
自分の自信にもつながるし、
まあ、短期間でパーフェクトな英語なんか絶対できないですけど、あの慣れというのはあるよね、
はい、英語慣れがしたい
と。別にあんまり動じなくなるというか、あの分からないけど何ですかみたいな。
結構その外国の人が来たり話しかけられると、うんうん、大体の日本人って萎縮しちゃうと思うんですよ。
そうですね。
でもそれがなくなった時に、
うん、
僕がそのバッと対応すればすごくいい
かな。そうです
よね。
ああ、そうか。じゃネガティブなことあんまりないですね、衛生面以外は。
ないですね。あと、あ、でもネット環境が
悪
いっていうのは本当に大きいな。
ここまでマシですけどね、でもひどいですね、やっぱりフィリピン全体。
たまに全く繋がらなくなっちゃう時あるんで。
最近雨で雷毎日鳴ってるでしょ。あれどっかの雷落ちたらもうダメらしいですよ。
全滅。
ほぼ全滅らしいです。
わ
で最近繋がり悪いでしょ。
悪いですね。
宿題とされてネットで調べなあかんので調べれないんですよ。 コネクトできないから
。つながってもものすごく遅かったりするんで、それがちょっとストレスになる。
たまにね奇跡的につながるから、それをね待ってしまうんですけど、それを待ってるとねもう時間を消費してるだけなんですよ。
そうなんですよね。
ただただ待ってる。ネットの環境は悪いですね、ほんまに。だから IT の仕事とかをこっちにするのはまだちょっと難しいなと、まあ、特にここ田舎なんですけど。
ここ結構あれですよね、 IT の仕事をしてる人多いですよね。
あ
パソコンもノマドの人ですか。ノマドっていうんですか。
そうまあまあそういうふうにも言います。 IT のバックグラウンドがある生徒さん多いな、ほんまに。まあなんかみんな将来が不安なんじゃないですかね。
あ
分かんないですけど思います。僕ねサッカー足痒くて仕方ないんですよ。
僕は全然刺されないですよ。あ多分長いやつ履いてるから
ですか。そうなんかな。僕よく噛まれるんですよ。なんかあの見ました、あの足噛まれて大変なことになってる人。
見ました。
あの水ぶくれがね、噛まれたのがほっとったら水ぶくれになって、その水ぶくれがあるのどれぐらいかな。
だいぶか5センチぐらいですか。
え
5センチ
の直径のボールみたいなのが足にくっついてる人とか。
あれすごかったですね
僕にしてもらったんですけど、もうかなり引きました。
あ、でもあれフィリピンで刺されたんじゃないんですよね。
え、そうなの。
クアラルンプールで刺されて誰こっちで持ってたんですよ。
あ、そうなん。え、でもあの生徒さん、この学校に他にも同じような症状になった人いるって言ってたよ。
本当ですか。
だからこの学校の科も油断ならんですよ。
虫除けやっぱ必須ですね。
必須。でもそんなんやってももう抑えれないでしょ。虫除けね、借りて塗ってたんですけどね、日に日にあのハエが普通に虫除けの上に止まるようになったんです。
やっぱ順応してますね学習
向こうも強なんです
よ。なんかすごいですね。
この深夜バスケットを始めてる人が生まれました。今
は
もう0時なんですけど、
ね、この先生とかも寝てるんじゃないですかね。
こちらは基本的に寝るの早いんですけど。
あ、そうなんですね。
早いでしょ。あの聞いたことないですか。
聞きました。10時には絶対寝てるって言ってました。
早い人とかも8時9時に寝てますよ。
学校に住んでる先生は寝るの遅いんですかね。
いやでもそれでも12時には寝てるでしょ。あ警備員もライトを持ってこっちに向かってきたんで、なんか言われそうで怖いですね。お前ら何してんねやとそんなステージに置いて
まだ警備員もフレンドリーすぎる感じですかね。も
うそうですね。
全然
っていうかね、誰か襲ってきたこと今まであるんですかね、この学校。
ないじゃないですか。
ないでしょ。
誰か入っても気づかないですね、敷地が大きいんで。
そうですよね。警備員結構いるんですけど。
みんなその銃携帯してますよね、本物の。
あ、ほんまに？そう。そうか、収録中やからダムダムやらんといてとも言われへんしね。まあじゃあそんな感じですかね。
はい。
なんか言い残したことないですか。
なんですかね、
なんかもやっとした感じで、ちょっと深夜やからか知らんけど、
でももう12時回ってますからね。
ここってあの街灯もなんもないでしょ。
ないです、ね、
だからあの日が落ちるともう真っ暗じゃないですか。だからもう7時半ぐらいから真っ暗やから
真っ暗です、
ね、眠くなるでしょ。
眠いですね、確かに。
あの日本が眠くならないのはあれは街が明るいからと思うんです
よ。いや本当に痛感しました
でしょ。人はね、 日が沈むと眠くなる。
眠くなりますね、
暗いから部屋の中も別にそんな高校と明るいわけじゃないでしょ。
若干暗いぐらいですね。
そうだから、うん、みんな年の早いし朝起きるの早いですわ。
早いです。この健康的な生活です。
そうそう、みんな朝7時には飯食ってますから ね、
ね。
それ起きるかと飯食えへんから、
もう絶対日本が寝てるだろうっていうギャルとかも7時に起きて飯食ってますから。そうそう、
ギャルも何人かいますよね。
何、ね、なんですかね
いろんな人がいるなと思って。これはあの目の前にバスケットコートがあるステージの
上ですね。このステージで卒業式が。
そう、まあ、もう今週卒業式のスピーチどうしようかな。
よし、もう今週卒業なんですね、はい、早いですね、
はい、
2週間
何にもしてないですね。まあいいや、とりあえず終わろうか。
はい、
はい、今日は本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました、はい。